若年性がんサバイバー&ケアギバーチームアウトレットから、お送りしておりますキラッタアウトレット、続いてのコーナーはぶっちゃけ本音リーディングです。このコーナーでもサバイバーのふみちゃんと、新役にもご一緒に参加してもらっています。このぶっちゃけ本音リーディング、このコーナーは皆さんから寄せられたがんを体験する中で感じたぶっちゃけた思いや本音をオブラートに包まずに紹介するコーナーです。初回であります。今回のテーマはぶっちゃけ宣告の時の気持ちを擬音で表すとです。ほらガピーンとかガガーンあるじゃないですか、ほら真っ白っていうのもあるんでしょうけど、はい、その真っ白っていうのをそこに音をつけるとどんなんですかっていう、まあ、そんなことですね。すでにこのテーマについてはアウトレットのメンバーに質問させてもらってました。紹介ちょっとしていきましょうか。一つ目、やっぱりガガーン、頭の中が真っ白になりました。ガーン、本当に告知の時にそうやって先生の前で言ってびっくりされました。
あ、言葉に出したってことですね、これは。
そうですね、擬音で表した上言葉に出しましたね。
擬音じゃないですね。
他はそうですね、ああ、ほら物を壊した時とか失敗した時に使うああです、うん、まあ、そのこれからどうすんの、結婚したばっかじゃんみたいな、そういう気持ちのようでしたね。他はですね、こうざわざわざわざわ、こう頭がこう真っ白になったと同時に何を考えていいのか何を考えるべきか分からなくて頭の中がざわざわしたっていう、そんな擬音ですね。ふみちゃんは告知の時、まあ、真っ白というかどんな擬音になってきますかね。
そうですね、すごいいろんなことを考えてたので擬音にすると、うん、ガチャガチャ
ガチャガチャ
ガチャガチャガチャかな、はい、学校はどうしようとか将来就職はどうなるとか、うん、そういうことばっかり一気に頭の中回ってました、うん、ガチャガチャです。
一回真っ白にはなったんです。
どうなんでしょうね、真っ白になったから
一気に来た、
まあ、一瞬は真っ白だったかもしれないですね。その後に一気にブワーッと、
まあ、いろんなことが心配事がどんどんどんどん来て、それがまあガチャガチャした、うん、なるほど。新薬はどうです。
僕は自分がガンって言われるってことを全く想像してなかったので、ほげって感じですね。自分のことを言われてるっていう感覚がなかったんですね。だからなんか先生何か言ったのっていう感じで、ほえっていうこのなんだろう、空気が漏れるような何とも言えない感じでしたね。
ほえ、
そう、なんだか変じゃないんですよね。多分、まあ、29歳でちょっと大人だったんで、うん、ちょっとした間がほが入る、ほえっていうこのなんか、まあ、信じられなかったんですかね、自分で、
うん、
多分信じたくなかったって気持ちもあると思うんですけど、うん、そんな音というか音にならない音でした。
なるほど、これは本当にみんなそれぞれですよね。その時の立場だったりとか考え方ですね。ありがとうございます。はい、続いてのテーマは、当時のストレス発散方法は何ですかというところなんですが、アウトレットメンバーにお伺いをしています。一つ目、買い物、お酒、贅沢なものを食べる、要するに浪費。これでもねちょっと分かるんですよ、うん、ね、がんに告知をされてお金の感覚でちょっとね僕変わったところがあって、うん、今までコツコツ貯金してきたものが死ぬかもしれないっていうところで、お金を残しててもしょうがないんじゃないのって、僕当時20歳なんですけど、まあ、バイトで貯めたお金とかね、まあ、これやったら好きなもの買おうかなっていうふうに思いましたね。
ごちそうさまです。
ちょっと当時はね、今は貯金会社かもしれない。
ああ、そういうことか。
2つ目、ドライブと思いっきり泣くこと。ドライブね、車の中での空間、行かれます？
いますね、やっぱり。なんか、一人の空間になりたい時ってあるじゃないですか。
はい。
そういう時はやっぱりドライブというか、車の中が一番手っ取り早いですよね。
ふみちゃん、泣いたりとかっていうのは
あんまりしないですかね。泣くとしたら、どうだろう。車の中は確かにある。
ああ。
あったか、あったな。
あった。
はい。
あんまり泣かないんですね。
あんまり泣かないですね、私は。
なるほど。そして3つ目、おしゃべり、ワンコと遊ぶ、食べ歩き。これ犬飼ってます？ペット飼ってます？2人は。飼ってない。
うちも飼ってないですね。
飼ってない、はい、今飼ってる。そうそう、あるある話しようかと思
って。飼ってたというか夜はちょっとジョギングをしていて、放浪してた犬を見つけて、放浪してたんですね、犬が。
野良犬
ですか？野良犬ですね。あ、野良犬というか首をつけてたんで、迷い犬みたいな状態で。で、ふらふらっとこう車の方に出たりして危なかったんで、ここを必死で捕まえてあげて、うん、で、110番じゃない警察に電話かけて、こうちょっと保護に来てもらって、で結局でも引き取り手がいなくって、うちの妻の実家に預けて、数ヶ月後にまた放浪の旅に出ました。
あ、逃げた。
はい。
来るな。
悲しい話。
悲しい話。違うんですよ、僕が言いたかったのは、僕当時犬飼ってて、で抗がん剤治療とかして見かけが変わるじゃないですか、はい、変わっても犬って別に関係ないんですよ。尻尾を振って来てくれるんです、はい、ほらちょっとこう社会とか出たら、うん、見かけがちょっと変わってるので、まあニット帽とかしますよ、うん、でも自分でも、まあ、この子なんかかわいそうみたいな風に思われてるんかなって思ってるんですけど、うん、家帰ったら犬そんな関係ないんですよ。
あ、そうですね。
散歩連れてくれとか、うん、ご飯くれとか、うん、まあ、そういう欲求を満たすっていうところも一つあるんでしょうけど、うん、でも犬はすごい助かりましたね、うん、当時ね。ふみちゃんどうです、そのストレス発散法。
私はその当時まだ大学生だったんで、車はその時運転できない時は、うん、自転車でこう走るのがストレス発散になってました。
自転車、
自転車、病院に行くにも大学に行くにも自転車で行ってたんですね、うん、でしかも坂道だったので、こう坂を自転車で走るで自転車で病院に行くっていうのが、うん、結構ストレス発散になってました。ストレス発散っていうか、自分は自分の足で走っていけるんだっていう、うん、なんか自信みたいなものがあって、気分が良かったです。
走ってる最中にこう歌歌ったりとか。
いや、そんな余裕なくて、あのウィッグをかぶってたので必死なんですよ。実際はあまり走るとウィッグが取れるかもしれないから、片手で押さえつつの運転だったり、うん、だから歌歌ったりとかまではできなかったのかな。
だから自転車を漕いで行けるんだっていうところが自分の自信でもあり、ストレス発散でもあったっていうことですね。
そうです
ね。深夜君は？
僕は旅行ですね。さっきちょっとあの旅行の計画とかなかなか立てられないなんて話もちょっとしてたんですけど、僕はでも実は旅行の計画ばかり立ててて、
うん、
で治療中結構その骨髄抑制って言って吐き気の数が減っちゃって抵抗力が下がっちゃうっていう状態、副作用が結構強かったんで、やっぱりその遠出だとかっていうのはなかなか難しいタイミングがあったんですけど、主治医と相談して今回の夏休みはどこどこに行きます、だからそれに合わせた抗がん剤をちょっと計画をしましょうっていうことを、計画してくださいっていうようなことを先生と相談して、だからもうとにかく旅行にいかに行くかっていうことを楽しみにして常にこう治療に当たってましたね。
何泊ぐらいの旅行計画を？
まあ遠出もしたんで、まあ、ただやっぱ海外は怖かったので、まあ、国内で2泊3日とか、ただ結構行きましたね。あの北海道行ったり、うん、九州行ったり、まあ、本当は温泉とかもあんまり良くないんでしょうけど、 九州で砂風呂入ったりだとか、海潜ったり、10時間かけて縄文杉往復したりだとか、まあ、なんだかんだ、まあ、治療中、治療後も含めて、とにかく旅行に行くっていうことを楽しみに生活してましたね。
旅行がストレス発散になるっていうのは、どういう、こう、つながっていくんですか？
やっぱり、まずそれまで、それに向けての目標にもなりますし、その準備をまずすることも楽しいんですね。で、例えば抗がん剤の点滴の治療を受けてるときって丸半日ぐらいこう病院のベッドで寝てたりするんですけど、その時もその雑誌を見てたりとか、そういうこう時間の過ごし方ができるので、そういった意味ではその旅行当日だけじゃなくって、それの前も含めて楽しむことができるっていうのは大きかったと思いますね。
しかもこう目の前の目標にもなりますね。
そうですね、うん、
ありがとうございました。そして最後には、治療前中後などにもらった忘れられない一言とエピソードを紹介してもらいます。今回の忘れられない一言、グッジョブ。治療終了から5年目、バンクーバーマラソンに参加。シャツの背中には、私は日本から来た卵巣がんサバイバーですと英語で書いて走りました。すると地元のランナーたちが笑顔でガッツポーズをしながらグッジョブと声をかけてくれました。これまでもがいてきた自分の道のりを認めてもらえたような、そんな気持ちになりました。これはふみちゃんからいただいた忘れられない一言でした。ふみちゃん、本当グッジョブっていう言葉なんですが、
はい、日本だとがんっていうことってなかなか表に出しづらくって、でかわいそうだねって言われちゃったり、気の毒そうな顔をされたりするんじゃないかなっていう心配が最初はあって、でカナダでその背中に書いて走る時も最初はちょっと勇気も必要だったんです、うん、
はい、
でも実際走り出したら、本当みんな笑顔で、でガッツポーズしてグッチョグッチョって言いながら追い抜いてくるんですね。追い抜いてくるって私が遅いから追い抜いてくるんですけど追い抜く時に振り返ってグッチョブって笑顔で言ってくれて、それが本当に自分はかわいそうなわけじゃなくて、よく頑張ったねって言ってもらえたような気がして、すごく嬉しかったです。
日本で例えば同じようなことをすると、あらら大変だったねってなってしまいがちですね。
そうですね、そうですね、
大変って言われると大変なんだってこう思ってしまうみたいな。一個聞きたいのは、そのマラソンをする人って僕よく聞くんですよ、がん治療の後、うん、マラソンすることって何かこう思うところってあるんですか？
なんでしょうね、私もがんになってからマラソンしてる人が何人もいたから、私もやってみようかなと思って始めたんですけど、うん、やっぱり達成感みたいな、
走り終わった後、ゴールした時、
だったり、別にタイムを速いタイムで走ろうと思ったりとか、誰かより速く走ろうとか、そういう気持ちじゃなくて、ただ単にこう無心になって走って、その後ゴールした時の達成感が気持ちよかったっていうのが私の実感です。
がんの治療後にそれをやってハマっていく人たちがいるというところは、何か似てる部分があったりとかするんですかね？
そうですね、私が思ったのは、抗がん剤治療をこうずっとやってて、今日で抗がん剤終わりですよって言われた時の気持ちとちょっと近いものがあるかなと思います。
達成感、一つの達成感ということですね。はい、ありがとうございました。このコーナーではこれからもがんを体験する中で感じたあの時のぶっちゃけた思いや忘れられない一言を紹介していきたいと思います。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。